猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。
このファイルは前編です。後編も合わせてお楽しみくださいね。
猫のしっぽポッドキャスト第181回始まります。
はい、始まります。お願いします。はい、
お願いします。お疲れ様です。
はい、お疲れ様です。はい、
なんとか年末取れそうですね。はい、一回だけ。
よかったです、
ね。よかったですよ。前編だけでも。
はい。
本編だけでも撮れそうで、ほっとしました。
ね、ちょっと ね、時間合わないかなって
思ったんですけど。そうそうそうそう。
よかったです。
はい。まあなんかちょっと、ね、相変わらず、ね、体調が悪いということなので、はい、短めにして、とっとと、はい、収録しましょう。はい。
はい、本当に会話すいません。はい。
ああ、いえいえいえ。自分で言うところがまあ、うん、いや、いいっすね。はい。
もう会話くて本当すいません、ね、と思いながら。
そうだね。
はい。
はい。はい。猫のしっぽ。
どうも、しゅんせいです。私はポットリのキャスト話してもいいですかという番組で皆様のもとにゆるい雑談をお届けしております。 iTunes や WordPress などのサイトで配信しているので、ぜひポットでで検索してみてください。 Twitter は @poddode、 ハッシュタグもポットでです。皆さん、ぜひポットリのキャスト聞いてみてください。では、
はい、それでは本編に行ってみたいと思います。
はい、
はい、今週の本編はもう本当に年末、はい、まさに今年末なので今年の反省と来年の抱負というありきたりなテーマで行ってみたいかなと思うんですが、
はい
はい、なんかまあ、来年の一文字にちょっと似てるような、
うんうんうん、
似てないような感じなんですけど、まあまあちょっと切り口が違うので、
はい、
まあ、今年1年の反省と来年のこうしたいという抱負を、
はい、
まずじゃあ猫好きさんいかがですか、今年の反省。
そうですね、
はい、
なんか私人生のなんか目標というか、自分をこうでありたい的なものが一つありまして、うんうん、
はいはいはい、
その後悔するぐらいなら、
はい、
そのやってしまえじゃないですけど、
はい、
そういうところがあって、
うん、
それはいいところでも悪いところでも、
うん、
なんかすごい何だろう、それをもっと握ってるんですよね。
はいはいはい、
でだからなんか良い意味ではすごいバイタリティがあっていい、
うんうんうん、そうですね。
で悪いところではそのなんだろう、例えばじゃあ人が困ってて、じゃあお金を貸してほしいとか言われたら私もすぐお金を貸してしまったりとか、
うんうんうん、
なんかまあ壺は買ったことないけど本当にこう、うん、その人が困ってるって言ったなら多分壺を買ってしまったりとか、
うんうん、
多分そういう、あの人が自分のしなかったせいで、
うん、
辛い目に遭ってしまったりとかするのではないかみたいな、うん、そういうことを思いたくないから、うん、そういう意味でも後悔したくないから、だったら自分が後悔すればいいだけだからやってしまえばいいっていうのがあるから、そういうのが今年はちょっと強く出すぎて、
はいはい、
うん、なんだろう、そのまあ 後悔するぐらいだったら、
踏み出してしまえと、やってしまえと。
踏み出してしまえっていう方に、はい、まあ今年は出てしまい、
はい。
まあやりすぎたと。
やりすぎてしまったと。
やりすぎましたね。
やりすぎの一年でしたか。まあそういう意味ではじゃあ波乱万丈な一年だったと。
そうですね。
いろいろな、いろいろな意味で。
そうそうそう。なんか、うん、私、なんだろう、今はもう30半ばにもなったので、うん、そんなに波乱万丈とは思わないんですけど、
うんうん、
結構、10代とかぐらいまでは、
うんうん、
なんだろう、周りから、よくそんな波乱万丈な人生を生きてるねって、周りからすごい言われてた
ん
ですよ。
うんうんうん、
だけど久々になんかちょっと波乱万丈なことが、うん、今年はまあ仕事の面とかでもまあいろいろあったりとかして、うんうんまあ、
プライベートの面でもいろいろあったと、
はい、そうそうそういうのを考えると、
はい
うん、今年はそのやりすぎたことに失敗だったので、
うん
うんまあ、来年は厄年もあります、うん、婚約もありますし、うん、まあそう今年の後悔はそうやりすぎたことで来年の、うん、そう抱負は、はいうん、やりすぎないこと、
やりすぎないこと、
そしてそう静かに暮らすことが、うん、
まああの穏やかに穏やかに暮らすと、
はい、
やりすぎない、
そうそうそう、もうだからなんかもうカッとなるじゃないけど、そうそう。はいなんか人助けでも人助けじゃない、うん、その自分が思った後悔しない、
うん、
っていう気持ちをあの度が過ぎないように、
うん、
これ来年とは言わずこれから生きていきたいなと思います、うん、
あの基本ね基本その後悔しないためにあまりうじうじいろいろね、はい、考えて、はい、何も行動しないよりは、
はい、
まあある程度ね、ある程度ちゃんと考えて、考えた上で行動するっていうことはいいことだと思うんだけれど。
はいはいはい。
まあだからあれだよね。例えば一晩とか二晩とか、うん、まあ一週間とか、なんかちょっと期間はまあその問題の大きさによると思うんだけど。
うんうんうん。
ね、例えば、1000円貸してって言われたのを一週間悩むっていうのはちょっとそれはまあまあ、
まあ考えすぎだけど。
考えすぎだけど、うんうんうん、例えば100万貸してって言われたのを、
うん、
何も考えずにパッと貸すっていうのは、それはさすがにやっぱりやりすぎだよねって思うよね。
いや、ね。
例えば、例えばの話ね。
そうそううん、その辺のね、その装置がね、うん、私はバカになってるんですよね、人より。
いやいやいやいや。なので、例えばの話、はい、お金を貸し、まあ、100万、じゃあちょっとあれだ、例えば10万円貸してくださいって言われた時に、
はい、
まあそれは稼い、余力があったとして、
うん、
たとしても、
うん
うん、例えば一週間考えてみるとか、うんうんうん、ちょっと間を、ね、時間を置いてね、
うん、
少し冷静になってみるっていう、まあ、クーリングオフじゃないんだけどさ、あの通販の。
大切です。はい。
本当にあの、クールダウンする期間を置くっていうのはまず大切だよね、多分ね。
うん
あと、それから、周囲にもうちょっと、いろいろ相談してみるとかさ、旦那様とか、
うんうんうん、
両親とかさ、なんか、もうちょっとその、相談してみるとかさ、で、そう、はい、そうするといろんな意見聞けるじゃないですか。
うんうんうん。
でも最後、
そうですね、
まあでも、最後を決めるのは小関さん自身だからさ、いろんな意見聞いても、まあ 結果
、
まあそれで辞めるもありだし、
うん。
ね、ゴーするのもありだしっていう話だと思うんで、うん、最後判断するのは結局自分自身なので、うん、まあでもアドバイスは聞いてみて、
うん
まあ、自分が思いつかないような、
うん、
ね、例えば穴があるかもしれないわけだから、その穴を塞いでもらうっていう意味でも、
うん、そうですね。
うん、いろんな意見を聞くっていうのも大事だよねと思うよね。
うん。
うん。まあ、それに振り回されるっていうと本末転倒になるから、振り回されるっていう。
あり得る、あり得る。
ちょっと、あまり聞きすぎるのもあれなんだろうけど、ただまあ、そこでいろんな話を聞いて、ちゃんと冷静に判断すればっていう、どれぐらい
のがね、
かな。
ですよね。
うん。
あ、そう、あと、来年の抱負として、私今まで、その学生、以来あまり身体検査的な、
はい、
検査を受けてこなかったんですよね、
え、人間ドックみたいな。
あ、人間ドック的な
健康診断みたいな。
はい、うん、そうですね、うん、で毎年行こう行こうと思って、うん、行けてなかったので、うん、来年こそは必ず行きたいと思います、う
ん、あ、行った方がいいですね、それはね。
ね、
そういう、あ、本当にね、半日、うん、半日人間ドックじゃないけど、
うんうんうん、
あの、そういうコースあるので、
うん、
うん、
ね、そうですよね。なんか
ちゃんとそれは行った方がいいですよ、
ね、自分が毎年、うん、ね、うん、どういう、ね、風な状態で今あるのかっていう現状を知るっていうのはやっぱ大切だなと思って、うんうんうん、
普通の人間ドックが大体半日ぐらいで終わるんで、あまり負担にはならないと思いますよ。
うん。
うん。
そうですね。
うん。朝から行って大体お昼過ぎか、まあ、遅くても2時、3時ぐらい、まあ、2時ぐらいかな、3時まで行くことはないね。1時とか2時とか。
いや、でも行くのめんどくさい。うん。
うん。ぐらいに終わる。もう、でもほとんど待ち時間だけどね。
そうですね、
うん、
もう何が嫌いって、その未来予定を立てるってことが嫌いなんですよね。
なんで？
なんだろう、なんか私自分が思ってる以上にヘナチョコなので、
うんうん、
なんかその時その日に具合悪くなって予定がキャンセルになってしまったらどうしようって思って、うん、未来の予定はあまり立てられないんですよ。
あ、
うん、なので、でも健康診断ってじゃあ来週とかじゃないじゃないですか。だいたい少なくともまあ1ヶ月後とかぐらいですよね、きっと。
ああ、まあ、そうだね。1回キャンセルすると次、うん、すぐ次の日ってわけにいかないので、多分1週間とか1ヶ月とか先じゃないと、もう予約埋まってますって言われるとね。
そうそう、なんか、確か旦那のその会社の雇用の、
うん、
うん、なんか、やつは、ちょっと、だいぶ前々から予約しなきゃダメで。
うん。
いや、でも、その時に、私が健康で本当に健康診断を受けられるのかっていう不安で体調子悪くなっちゃうんですよ。
いやいやいやいや。それって本末転倒な気がするんだけど。
本末転倒です。
でもね、あれね、その、いろんなところがあるんで、うん、病院でやってるところもあるし、それ健康診断専門でやってる、ね、なんか健診センターみたいなところも横浜あるし、
うん、
まあ、そういうところで空きがあれば別にそんなに何ヶ月も先から予約しないっていうことはないと思うんだけどね。
ああ、
だいたい 1,2 ヶ月ぐらいだよ。さすがに今日申し込んで来週っていうのはなかなかないかもしれないけど、うん、1ヶ月ぐらいだったら先だったらだいたい行けると思うんだけどね。
ストレス溜まっちゃう、う
ん。なんで？
いやいやいや、本当に未来の予定を立てるのが苦手なんですよね。まあまあでも、
この日、
ま
あ、この日行くって決めちゃって、あと忘れてればいいじゃないですか。手帳っていうか、まあなんか。
え、そしたらリアル忘れちゃうんですよ。忘れようと思ったらリアルに忘れちゃうんですよ。
本当に？
そうそうそう。飛んじゃうんですよ。
いやいやいやいや。
その日予定入れちゃうんですよ。
いや、だから、それちゃんとスケジューラーに入れときなさいっちゅうね。入れといた上で忘れなさいっちゅうね。ストレスたまらないよ。
気をつけまーす。気をつけまーす。ガンダルさんは今年の。
ああ。
はい。
まず今年の反省なんですけれども。
はい。
なんか、何やってたんだろうねっていう感じですね。まず今年一年。
どういうことですか？
思い返してみると何をやってたんだろうねっていうくらい、なんかトピックがないというか、まあまあ仕事はしてました、
はい、
で4月になってなんか職場っていうかその勤務先事務所がまあ移りましたとか、それなりになんか変化はあったはずなんだけど、なんか終わってみたら何にも残ってないというか、何やってたんだろうねっていう、すごい、
うん、
その、イベント感がないというか、なんというか今年はどういう年だったっていう、うん、あんまりその思い、強い思い出がないですね。
あ、
なんか淡々と一年終わった、まあ淡々とというかあっという間というか、何もせずに終わっ、はい、
うん、 幸せなことじゃないですか。
いやいやいや。
何もないことが一番幸せです
よ。何もなんか、何もないというか何もしないうちに1年終わってしまったなっていう感じがしますね。
むしろなんか今年は何かしたかったなとかがあったんですか？
いや、特にそれも、いや、そもそもそれがないこと自体が問題なんだけどね。今年なんかこれをやろうとかっていうのが、例えばね、海外旅行行こうとかね、今年こそは海外旅行行こうとか、最近帰ってないから田舎に帰ろうとか、ね、実家にたまには顔を見せに行こうとかって、なんかそういう大きなイベント、プライベートで言えばまあそういう大きなイベントが、あればね、まあそれ、なんか思い出というかそういうのはことは、こういうことがあったんだよねとか、こういうことやったよねっていう思いがあるんだけれども、なんとなく一年終わっちゃったなという、淡々と終わっちゃったなということで、
前回変えられたのって去年、一昨年です
か？一昨年かな、確か。去年は確か変えなかったんで、一昨年だったと思いますね、帰ったのは、田舎に。
あ、そうか。まあでも今年はあれ、京都に行かれたじゃないですか。
ああ、まあ旅行で、この間、京都に、家族旅行は行ってきましたけどね。
はい、大イベントじゃないですか。
ああ、まあそう考えてみれば大、まあまあ、そうか。そういう意味では、忘れてましたね、行って。京都行ってたの。
嘘、こないだな
んだ。ついこないだなんだけどね。一ヶ月も経ってない。もうそれこそ一ヶ月も経ってないぐらいの、あれ、なんだけど。
キンキンなのに。
キンキンの話なんだけど。ああ、そういえば、京都行ったな、みたいな。
思い出から消去ですか。
なので、だから、そう、まあ、それなりにいろんなことは確かにあったんですよ。さっき言ったように、勤務場所が変わりましたと。まあ、会社変わったわけじゃないんだけど、事務所、勤務する事務所が変わりましたとか、仕事の面ではね、それは仕事の内容も大きく変わりましたとか、やってる内容がまあちょっと大きく、まあ変わりましたとか、プライベートではさっき言ったように、まあ京都旅行行ったよねとか
、
っていうのは、あったんだけど、なんか、なんか達成感がないというか、これをやったっていう、達成感に乏しい一年だったなと思いますね。なので、まあ、来年の抱負としては、その、なんかこれを、この一年でこれをやったぞっていうのが、一年後にまた、ね。
はい。
今年の反省と来年の抱負っていうのは多分1年後にやると思うんだけれど、ネタがないからきっと年末に。まあ、その時には今年はこういうことやりましたっていうのが言えるような年にしたいなと。
ああ、いいですね。
ちょっとまだ具体的にそれは思いつかないんですけどね。なんかこれをやりますと。はい。
二人で、5キロずつ、1年間ぐらいで5キロずつ痩せるとか。
痩せる？おぉ。
はい。まあ、健康のためにも。
健康のためにね。
はい。
それと、あと、私の場合あれだな。来年の一文字で健康の健って言ったんですけれど、来年のちょうど、さっきの猫好きさんの話じゃないんですけど、私大体誕生日が11月の末なんで、
はい。
毎年11月に人間ドック受けるんですよ。その誕生月に。
はい。受けていらっしゃいますね。
ちょうど11月ぐらいに人間ドック受けるんで、まあ、その時に、尿酸値と、クレアチニンの今引っかかってる数値を全部正常に戻すと。
はい、かっこいい。
いうのを、今日にしようかな。健康な体になるという、まず、一つは。
だってこの間話したばかりだな、私来年の目標何にしたっけな。普通っぽい感じで、
平穏な1年にしたいって言ってなかったっけ。
平っていう字でしたっけ、平たいっていう字で
したっけ。そう、平たいっていう字、平穏の平っていう。
いや、もうそれでいこう。まあ、じゃあ、来年の11月ぐらいまでに、お互いもう少し健康になると。
健康になると。
はい。目標を立てましょう。
猫好きさんの場合はそれが体重？ 例えば体重5キロ落とすとか。
そうですね、5キロぐらい。うん、そうだな。まあでも、うん、まあ体重も落としたいですけど、見た目ですよね、うん、見た目がちょっと変わりたいですよね。
見た目が変わりたい、健康、うん、健康な見た目になりたいって
こと。そうそう、お腹周りが、うん、なんか浮き輪みたいになってるから。
今そうなの？
浮き輪ついてるみたいになってますよ。
浮き輪ついてるの？あら。
そう、いや、年がら年中浮き輪ついてるんですけど。
いやいや、もしかしてつまめるとかそういう話ですか？
いやいやいや、もうつまめるのは当たり前ですよ。もはやつまめないほどあるんですよ、浮き輪なので。
ちょっとそれはね、じゃあその浮き輪をなくすと、
ね、そうですね、うん、少しなんか腹筋とか、ま、うん、毎日継続することをして、うん、お腹周りをシュッとして、うん、まあ、腹割るまではさすがにちょっとできないだろうけど、
うんうんうんうん、
うん、なんかね、その辺をシュッとしたいですね。はい、
じゃあ、お腹周りが例えば何センチ減るとか。
ああ、いいですね。
そう、そういう目標の方がいいんじゃないですか、うん、体重よりは。
そうですね、そうそう、
例えば、
うん、それでいこう、うん、
ウエストが10センチ減りましたとかさ。
ああ、いいですね。
なんか適当なこと言って、いや、適当なこと言ってるけど、
うん、
うん、何センチかは決めてください、自分で。5センチでもいいですよ、別に。
いや、そうですね。いや、とりあえず、じゃあちょっと来週ぐらいまでに100均かなんかで、うん、その、うん、自分のウエストを測れる、なんか、曲がる？
メジャーってさ、はい、ビニールでできたメジャーがあるじゃないですか。うん、お腹周り測る。
ありますよね。ああいうのをまずちょっと、はい、
はい。
入手して、
そう、来年までに、そう、
来年までに入手して、ね、ちょっと、で、まあ、そうですね。どのぐらい減らすっていうのを、はいはいはい、その時に決めますね。今ないから、わからないから。
まず測らないとね。
そうそう、まず測らないきゃですよね。
借金、うん、売ってますって。そういうメジャー、いっぱい売ってる。
売ってますよね。うん、あと、布測ったりとかするやつも結構柔らかいのがいいかな。うんうん、
いや、なんなの、私持ってるから送りましょうか。
いや、全然結構です。全然結構です。自分で買えます
もん。うん。まあでも本当はあれだよね。測らない、現状がわからないと、
そうそうそうそう、
どれだけ減らしていいかっていうのがわからないので。
そうですよね。
うん。
まず現状を知ってですね。
そうそうそう。で、定期的に、うん、まあ例えば週1回とか、まあ毎日測るのが本当は理想なんだろうけど。
そうですね。
ね。測るだけダイエットじゃないけど。
でも次回のね、飲み会の時には、うん、いや、もう猫好きさんナイススタイルですねと、うん、皆様に言わしめたい、う
ん、じゃあ次回あれですよね、1年後ぐらいというか、まあ、その11月12月ぐらいのどっかで、
うんうんうん、はい、
あれですよね、猫好きさんのはい、ボディコンを着てオフ会をすると。
ヤンダルさん、ボディコン分かるのギリ私の時代までですよ、本当に。私
今の人ボディコンとか分かんないよね、きっとね。
ボディコン分かんない
分かんないよね、若い人絶対ね。
バブルを知らない。
え、ワンレンボディコンとか分かんないよね、絶対ね。
いや、そうですよ。だって、ノラさんでしたっけ、今、テレビで。うん、
はい、
やってるじゃないですか。
うん。
うん、ボディコン分かんなくて調べましたからね、私。
あ、そう。
はい。
猫好きさん、そうか、もうギリ分かんないか。猫好きさん。
なんか、
ワンレンボディコンですよ。
ワンレンが分かんないです。
ワンレンはワンレングス。ワンレングスっていう髪型が流行ってたんですね、ボディコンと一緒に。
あ、
バブルの時代。
そうなんですね。
ワンレンって、ワンレングスの略です。
ああ、そう。
ワンレングスなんで、同じ長さの髪で、ちょっと長めの髪でって、
うん。
それをちょっと分けるような感じにしてる女性の髪型のワンレンボ。で、それでボディコンを着てた、ボディコンシャスっていう、ぴったりの。
うーん。
着 てたっていうのが、あの当時のあれだったですよ。
流行ってたあれです。
流行ってた、うん、ファッションっていうかスタイルですよ。
そう、そもそもそのオリコンはなんとなくざっくり聞いたことあるけど、うん、ワンレンが聞いたことなくて、ワンレンをそのボディコンを調べるときにワンレンを調べようと思ったんですけど、うん、ワン年年だと思って。
ワンレンですよ。ワンレングス。
だからそう調べたんだけど調べきれなかった。ワンレンなん
ですね。ワンレンレレラリルレレですね。レ。
うん、レレですね。ワンレン。
ワンレンでググってみるとすぐ出てきますよ。
どうに調べられなかったわけですよ。もうだから途中は諦めましたもん。ワンレンなんです、ね。髪型のことなんですね。
そう、髪型のことです。女性の。ヘアスタイルの。
それ
で、ストレートで長めの髪を一定の長さに切り揃えた髪型っていう。で、ワンレンです
。へぇー。あ、そうだったんだ、うん。また一歩大人になりました、私も。
うん、
もう、それ、ワンレンがまた流行る時代が来るんですかね。
いや、ごめんなさい、わかんないけど。あれ、バブルの時代の、あでもね、あれじゃないですか、ファッションでも、
何で
も、何年かごとに戻ってくるじゃないですか。
いや、戻ってきます。
はい、あのルーズソックスもそのうちまた入るでしょ、きっと。
流行りますかね、やっぱり。
よくわかんないけどね。
また回ってきますかね。
回ってくるよね、きっとね。
ね、だって今、メイクとかも眉毛濃いのも、ね、うん、また流行ってきてますからね。
そうだよね。
太めが。
うん。ということで、じゃあぜひワンレンボディコンで、オフ会しましょう、猫好きさん。
ギリボディコンまでですね。ギリボディコンまで。ワンレンは無理。そうそうそう。っていうか、いやいや、ボディコンも無理ですわ、本当に。
いやいや。あの、そんな変な髪型じゃないよ、ワンレンだって。
あ、
画像検索でも、ね、あの、ググると画像も出てくるけどさ。
はい。ワンレン？
うん。
調べようじゃないですか。
うん、いや、まあ、調べなくていいけど、後で調べてて。まあ。
ワンレン。
うん。なので。
そうですね。まあ、頑張って痩せると。あ、
はい。
現代のワンレンはめちゃくちゃ可愛いワンレンですよ。
でしょ？
そう、
別に変な髪型じゃないよ、ワンレンって。
あ、そうですね、ワンレン、うん、何、うん、あ、もうパッツリ切ってることをワンレンって言うってことですか、うん、下の長さが揃ってるのがワンレンっていうの、
そうそうそうそう、同じ長さでっていうでね。
あ、そうなんだ。あ、じゃあワンレンは大丈夫ですね。じゃあボディコンがダメだな、
うん、そうなんだ。
元も子もなくなる。
頑張れば大丈夫じゃないですか。
いや、もう、何年間一緒にラジオしてると思ってるんですか、本当に。私のダメっぷりを知ってるじゃないですか。いや、もうね、目標立てたそばから崩すっていうね、このね。
うん、まあそうだよね。
まあまあ。
じゃあ来年こそは、ね、目標達成に向けて頑張りましょうよ。
そうですね。うん、来年は、うん、もうちょっと、そう。体重は、まあ体重も痩せたいけど、そうですね、見た目がね、うん、もうちょっとね。
そう。
スレムになるように頑張ります。うん、
はい、
ガンちゃんに会った時に「お痩せたね」って言わせるように頑張ります。
うん、
なんで今回会ったのに別にそんなに痩せたねってあんま言われなかったしな。
え、
今回あの、
あ、ごめんなさい、そういえばそうですね、
うん、別にいいです、はい。
いや
そうですね、もっともっとね頑張って痩せます、言われるように。
うん、まあまあ。
まあまあ。
今度ちゃんとその辺は見とくようにします。ちょっと。久しぶりに会って、あの、緊張しちゃったんで、あんまり、じろじろ見れなかったですよ。
よく言うわ。
え？
で、そのなんか恥ずかしくて見れなかったんです、みたいな。
そう。
もう全然それどころじゃない。もう飲みすぎて全然それどころじゃなかった。
そういうのがなかったっていうのが、まあ正解ですけどね。確かに。
正解ですよね。
調子に乗って、ね。飲んじゃいましたかね、あの時ね。
この飲まれてましたからね。まあじゃあまあ、はい、今年は見た目がよく映るっていうことで。
はい。ということで、じゃあ、はい、そうですね。あの、二人ともそれぞれ目標に向かって。
はい。
ね。猫好きさんは、まずそのスタイル、いいスタイルに
なると頑張る、
うん、頑張るんですか。私は健康、要は今引っかかってる数値が引っかからないように、
うんうんうん、
生活習慣病が治るようにまずすると、
うん、あ、いいですね。
今で行きましょうか。
行きましょう、
はいはい、うん、なんか大変だな、どうしよう、全然歩いてないウォーキングもサボってるし、まずいな。
いやいやいや、もうこれはお互い高め合って言っていこうかなんですよ。え、またやってないんですか今週っていう、ちょっと嫌味なぐらいな感じでね、お互い行きましょう。ちょっと
なんかあれですよね、あのコーナーもサボってるけど復活させないとって話ですよね、だから
はい、やめ忘れてた、
ね、成果発表コーナー復活させないとってことだよね。
あ、成果発表ありましたね、そんなコーナー、
ね、
それは猫のコーナーもありましたね。
猫のコーナーもあって、うん、それもずっとお休みしてるんだけど、
うん、そうですね、うん、
まあまあ毎週は、ね、毎週はしんどいから月1回とかね。
そうですね、そうそう、猫ネタが、ね、そんなにないっていうね。
いや、そうそうそう、
猫のコーナーは月1で、そう、ちゃんと成果発表コーナーしなきゃダメですね、うん、ちゃんと
成果発表コーナーもまあ月1か月2ぐらいで、
はい、
やりますか、
はい、そうです、あ、そうですね、うん、そうしよう、うん、成果発表コーナーを今年は復活させましょう。
ね、そうしましょう。まずは。
はい。まずは。
うん、はい、ということで、またいろいろ話は脱線したんですが、
はい。
まあ今年、まず去年の反省と来年の抱負ということで、猫好きさんはまずは、
はい、
穏やかな、
はい、穏やかな、
穏やかな年にするのと、あとは。
はい、
ですよね、ナイススタイルになると、
ナイススタイルに、ナイススタイルに10年ぐらいかけてなると、
うん、あれ
あれ目標がちょっと合ってる
あれですかで私はまあ、
はい、
やっぱりね、何か成し遂げる1年にするために、まあ、健康になると、
まあ、ね、いいですね、
はい、引っかかった、うん、あの人間ドックで引っかかった数値が、生活習慣病の数値が、
うん、
ね、クリアできるようにと、
うんうん、そうですね、いや私も健康なやつにしようかな、途中で変わ
る、それでもいいですよ、別にいいですよ、うん、無理にね、いきなりその、うん、痩せるっていうのも難しいから ね、
ね、そうですね、
まずは健康にならないとね、
うん、まあ、そうですね、まず健康ですね、私も、うん、あの一緒の目標とかにしとかないと忘れちゃいそうだし、うんうん、健康に、じゃあ私もします、
はい
この適当なこの感じ本当ダメですね、
うん、でもあれだよね、健康にっていう、猫好きさんの場合はまずあれだよね、じゃあ体調が、
はい、
体調が回復して、
うんうんうん、
うん、ね、ちゃんと仕事がね、支障なくできると、うんうん、いうところまで体調が回復するとあれですかね、
うん、そうですね、うん、身近な近畿ではそれでいきましょう、
うんうんはい、ということで今週の本編は、
はい、
今年の反省と来年の抱負の話でした、
はい、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ、
このファイルは前編です、後編も合わせてお楽しみくださいね。